QIC
パラキルでございます。今週のテーマは榎田新右衛門の猜疑心はどこから来たのか。いや別に私単にそのなんすか疑り深い人っていうことじゃなくて、簡単に物事をこう信用しないというか飲み込まないことにしてるという、ことなんですね。これはこれ誰がどうだからってことじゃなくて全てです例えばあそこのラーメン屋さんすっごいうまかったんですよ、最高だった、うまかったっすよな、うまかったよなとかって言ってるやつらがいて、そういうの聞いて、それは君たちのベロが美味しいと判断したのであって、僕のベロが美味しいと判断するかどうかは別物だよねっていうふうに思うっていうのがまずこれです。それとだからこう大人がね、こう例えばこっちが子供の頃にこうしなさいああしなさいっていうのは、それはあんたの尺度で言ってるんだよねと、俺がそれをやらなかったがために俺が生き残るってこともあるよねっていうそういうふうに必ずまず疑ってかかるっていう、これをとことんやっていくとどうなったかというと、現在弱いもんを間もなく57歳になろうとしている榎田新右衛門が出来上がっていくわけですもう簡単に人を信用しないという、何かある、絶対どっかに落とし穴、もしくはその人が気づいてない何かがあるっていうふうに私は考えるようになったんですけど、で常に吟味するようになっていって、吟味してこれはいいとなったらそれをこうもうとことんっていうね。で例えば私の好きな料理がいくつかありますけども、本当にとことん好きな料理って、いくつもあるんですけど、その中の一つご紹介するならば、九州では皿うどんというふうに言いますけども、地域によってはパリそばといったりしまして、要は片焼きそばですね、パリパリ麺、油で揚げた細い、パリパリの麺がありまして、その上に、野菜や肉やあるいはイカとかエビなどの、具が入ったあんがかかっている美味しいやつがありますね。
美味しそう、
ね、僕はもう本当たまらなく好きでしたですね、これがねでこれをひとたび食べ始めると1週間それ3食食っても大丈夫です。
あーすごい、
でも1週間食べると飽きます
あ、まあ、何が
いやさすがにもう1週、1ヶ月ぐらいは見たくもなくなるんですけどでもとことん好きなものはこう好きだと。だからその本当皿うどんシリーズは年に何回もありますよ、本当に
シリーズ
皿うどんばかり食ってるっていう。でこれが関西に出てきてとても残念なのは、皿うどんが高いんですよこっちは。
そうなんですか
何あれ中央店だってな、そこら辺で皿うどんやってる店あるじゃん、チェーン店が800円とか900円とかするでしょ。
あ、高いです
よ。熊本で皿うどんって500円ですよ。
なんでそんな安いんですかね。
で 具の内容は熊本の方がまだいいですよ。熊本とか長崎とか薩摩本場だけあって、
その安
い安いだ、5、600円だって。だってほらもともと御堂園500円だったもんで今御堂園が引っ越した後に入ったほら中華屋があるじゃん、あそこほら水前寺駅の前の、
は
あ、あそこほら私が熊本に行くたびに橘幸恵さんとデートするとこですよ。あそこ皿うどんを食いに行くという、もう皿うどん食うためだけに時間を合わせて昼間時間通りに12時になったって言って、待ってて、で向こうから立花幸恵さんがやってきて、それで行きましょうっつって皿うどんを食って、それで食い終わったらさようならって言って終わるっていう、もう皿うどんの会があるんですけどそういうようなものでございまして、だからこっち高いんでちょっとね、関西で榎田新右衛門のために美味しくて安い皿うどんを出すお店を教えてください。よかったら教えてください。よろしくお願いします。いや安くていいなと思う店あったんですよ。そこ具がひどくて、
はい
入ってるのがちくわとキャベツ終わり。
少ないですねそれ。
だからどっちも色が薄いなんか残念っていうサラウドの話をしたわけじゃないです。でその猜疑心のルーツはどこから来たのかという話なんですけども、これは、簡単な話です。西暦1900年に、 東京麻布で生まれた一人の男がおりました。で彼は洋服の仕立て職人の息子でございまして、で母親は武家でございまして、武家の人で大変に厳しい母親だったそうですけども、でこの人は子だくさんで、子供を何人ですかね、5人だか6人だか産んで、その末っ子がその1900年生まれの男でございます。で彼はいろいろとこう話を後にするわけですけれど、それはなぜかというと、そいつの息子が私だからですで、私の親父って1900年生まれなんですよすごいと思いません？
もう感覚がよく分かんないんですけど、
1900年で、あ違う、ごめんなさい、1910年、ごめんなさい、間違えました、親父の誕生日忘れて、1910年生まれ、で、2006年に死んだんですよ、96歳で、計算合いますよね、これでね、
はい、
合いますよね、だから1910年です、失礼しました、で、で、親父は1910年、で、私は1963年ですから、親父53歳の時に私、生まれております。ね、だからうちはだから常にあのお父さんっていうのはジジイだったわけ で、 それでそのジジイと風呂に入ってるじゃないですか、で入ったりするじゃないですか、こっちはまだあの本当にあのあどけない、あの本当純なあの誰もが可愛がる、少年、榎木田新右衛門ちゃんが、いたわけで、でそこにその1910年生まれのジジイが戦争の話とかを物語るわけですよ。でそこでまあもうね、ベテランリスナーの方はそろそろ来るか鉄板ネタかと思いでしょう、来ますよでこう胸に2発弾丸がめり込んだ跡があるんですよ。昔あの銀河鉄道39でアンタレスという人が俺のこの銃のあの傷跡も見せようとかって言ったシーンがありましたけど、そんなのと同じような感じで2発なんですけど、こうあのドーンと胸に入って、それで背中を向けると背中にその銃の弾丸が抜けていった跡がある、
貫通してる
2発あるんですよ。でこれは何なのかという、戦争で傷ついた名誉の勲章であると、でそれをこう聞いた少年榎木田新右衛門ちゃんはお父さんすごいっていうふうに思うわけですよ。でもう僕も天皇の責士として戦場に行って日本のために命を懸けるのですとかって思うもう少年右翼が出来上がっていくわけですよ。もう私の小学生時代はもう本当にもう超少年右翼になっていって、それであの小学6年生の時にクラスで、お芝居を出し物をやんなきゃいけなくて、他のクラスがみんななんか楽しいミュージカルとかお遊戯みたいなのやってるのに、うちだけ203コーチっていうのやってますからね203コーチ突撃で何度も突撃して白ダス機体が続いて登場したのですとかっていうのを、そういうのをあの脚本書いたのがあの小学6年生の榎木田新右衛門なんですけど
なんで書かした
もう そういうのを学ばなければならないのだとかって言ってクラスをこう解き伏せるっていう、それぐらいの少年右翼だったわけです。
先生も解き伏せたと。
もちろんです。日教組の教師を任せてましたからね、私は。被告人とか言いながら。
それ少年なのか。
で、それがその、ある日、うちの親父の一つか二つ上の、兄貴、だから私からすればおじさんが訪ねてきたわけです。で、彼は国鉄のエリートだったんですけど。で、その割には品のない人で。で、それで、なんか歯が抜けてるんですよ、なんか。で俺に新右衛門君、お父さんは胸の傷については何て言ってるっていうもう随分前から聞いてますけど、戦争で2発こう当たって、って聞いてますよって言った。違うんだな違うんですか、じゃあ何なんですか、あれね、実は中国でね、お父さんお酒大酒飲みじゃないね、酒飲むでしょ、もっと若い頃ひどかったんだよね。でそこの酒場にはね、ロシアのね女の人がね働いてたんだよ、ホステスとして。ほう、そうなんですか。でね、なんかね、うちの守がね、守ってうちの弟子なんですけど守がね、なんかね、まあ、気に入ったそのロシア女がいてね、でそれを手出そうとしたら 別な同僚がその同僚もその女に気があるっていうんで、喧嘩になってで酒場で銃撃戦になったと上でその同僚がぶっ放したピストルがその至近距離で貫通したのがその2発だというのがついに明らかになったわけですよ。
恥ずかしい
これは名誉の負傷ではなく超不名誉な負傷なわけであまりにも不名誉だったので現場判断でそのもうこれは露見させると行軍の士気に関わるということでもうなぜか不問に付すというね、いう展開になったというこれが実話だということが分かりあれ俺のこの6年間俺の6年間この少年右翼として頑張ってきたね、愛読してた漫画は野良黒ですよ野良黒前回読みましたよ。野良黒二等卒から読みましたからまず野良黒大尉になるまでちゃんと読みましたから、二等卒からですよ。あの頃は二等兵と言わずに二等卒と言ってた。そこから始まった野良黒が大尉になるまでを前回読み、その他別冊まで全て読んだこの私が騙されていたということに気づくわけですよ。そこから私はもう大人は信用してはいけないというところに気づくわけですよ。それでそこからそのいろんな教員がこう授業で教えてるこれはなんか裏があるんじゃねえかとかいろんなこうテレビのキャスターが言ってるのは本当なのかとかっていうようになって、もうありとあらゆるものをまず最初に疑いのフィルターをかけてみるという、でその上でこの人は本音で言ってるなとか嘘じゃないなとかっていうのが分かってくると、その部分を信用するパーツが一個こう、はい、あなたの信用メダルが一個できましたっていう、
なんか恐ろしいな、
あなたを信用しますよっていう、そのメダルがこう増えていって、まあ大体メダルが10個ぐらいになるとその人物をとりあえず信用するようにすると。
へえ、私どうなんやろうか
まだ10個までは至ってないと思うけど、そこまでそんな接点がないので、ただ石黒氏の場合は割と普段から本音トークが多いので、割かし信用度は高いですよ。コンスタントに若いのにメダルを集めてる方かもしれないですよ。もうすでにもう5個以上は多分集まってるような、あとちょっとですから頑張ってください。
何を頑張るんですかね。
でも木田英子さんなんかもう素晴らしいですもん。割と早い段階で10個集めたので、おめでとうございます。
ありがとうございます、
とりあえずこの人は嘘だけは言わない人なので、信用することにしてますけど、嘘は言えないですけど、時々わけわからないことを言うところが一番のミソですよね。
いや、普通でしょうか。はい、まあまあ、普通です。
なので特にあれですよ、批判的なことを言う人は別にいいんですよ。その批判の中にこそ何かこう重要なことがあるんじゃないかと思う。そうじゃなくて、なんかこう甘い言葉で囁いてくる人、なんかこれをやってこう人儲けしましょうみたいな話とか、そういういい話を持ってくるやつはもう最初にまずこう私のこの妖怪アンテナがビーンって反応してでこうあちこちにアラートとかって
色々ついて、分かる、分かる、意味が深い
もうでこっちが第一種警戒体制みたいな感じで、でそれでこうそれで言いながらニコニコしながら、へえそうなんですか、へえとかっつって、それでこういうあのこちらから鎌をかける信号弾を打つわけですよ。テーマこういうテーマで話を振ったらどう返してくるかって、でそういうのでこいつはあ付け焼き場だなとか結構ダメだなとかっていうのをこうその反応を見て、はいダメカードを差し上げますみたいなダメカード、3枚で、退場になりますみたいな
楽しそうに語りますね
そういう、もうダメカードをもらった人が本当たくさん私の周りにししるいるいでいますけど、もうだからそういうようなもので、ですから皆さんぜひですね心の中に猜疑心というものをですね育んでいただいて、まずどうなんだこいつは、だからそうやって人を見ていくっていうのは僕はいいと思ってるんですよね。のっけから信用する人っているんですよ、なんか割とイメージとかなんかちょっとしたことで なんかちょっと面白いことを言ったとかすっげえ面白いこの人とかって言って最高よねとかって言ってとことん信用しちゃうような人とかいるんですけど、みんなとことん失敗してますよね、そういう人ってね。
そうですよね。
だから最近になって思うのは熊本にいた時はどちらかというとそのカードを出すことが多くてもう出てくるやつ次から次へと私も、はい、もうカードっつってカード3枚出して何ヶ月も一緒に組んでいろいろプロジェクトやったりとかってしたやつばっかりでもう全然信用してないですよね私で俺こちら大阪にやってきてからは不思議なほどになんかメダリストが増えてましたね。ええ、
メダリスト
メダルをもらう人がこの人いいじゃんとかって言ってなんかいい出会いを今重ねているとそういうご報告をさせていただきました。皆さんもですね人に騙されない人生を歩んでいただきたいということで私からのご挨拶に変えたいと思います。池田さん池田さんも結構人を信用しないことで有名ですよね。
でも最初そうじゃないですか。ある程度付き合っていくうちにこの人本当信用できるなとか、やっぱ最初の第一印象通りだなとか、分かってくるじゃないですか。
まあ第一印象を覆すような人ってのはめったにいないですね。
ですね。大体感当たりますもんね。
当たる。当たらない人もいるんだよ。さっきのその第一印象だけで突っ走る人っているから。だから。
そうっす。
だから
なんかもう喋り方とか行動とかなんか仕草でなんかもう分かるじゃないですか。
仕草っていうのはこう向こうから傘を差してくる人がいたら傘を斜めにしようとか、腰一つにあげようという江戸仕草と言われているものがございますね。
違う、
ないと思いますけど、
違う、
まあちょっとしたことですよ。まあまあ目は口ほどに物を言いとか言いますけどもね。そんなに目は喋らないんですけど目が喋ったら実は怖いっていうことで目がね本当に目玉がこんにちはとかって言い始めると怖いですよね。すいませんでした。ということで一旦 CM に行きまして、この後は D 枠に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。